御言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙第4章14節から16節。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。日本のキリスト者であり哲学者でもあった今道友信という人がいます。カトリックの信仰に来た人です。もう何年か前に召された方ですが、この今道さんが30年ほど前に朝日新聞から頼まれまして、自分を見つけるというテーマで短い文章を寄せられました。これは今道さん一人だけでなくて、いろんな仕事、いろんな立場に置かれている方がですね、同じテーマで文章、エッセイを記したのです。自分を見つけるということ、つまり自己発見、自分探しということです。どういうふうにして今の自分を見つけたのか、なぜこれまで今の自分を見つけることができなかったのか。で、そのようにいろんな人たちの、いろんな生き方を聞くのは、とても興味深いことだと思います。でも今道様は何て記したんでしょうか。自分を見つけるというテーマで文章を書いてください。そう頼まれながら、今道さんはそこで、私は自分を見つけることなどできない。本当の自分に出会うことなど恐ろしくてできない。そういうふうに面白いことを言うんですね。本当の自分は手の届かないところにいる。手の届かない深いところにいる。つまり絶望の中にいるということです。で、そういう自分を見つけて捕まえることなどできないし、ましてそういう自分を自分で救い出すことなど到底できないんだと言うんです。でも今道さんはキリスト者らしくなお言葉を続けます。手が届かない深いところにいる私を支えてくださるたった一人の方がおられる。自分の手が届かない深いところにいるこの私を支えてくださるたった一人の方がおられる。こんな私であるかもしれないけれども、こんな私であっても本当に出会いたいと思う自分の姿、それは神様の神様の顔の光に照らされた私だ、そういう私であるならばかろうじて出会うことができるかもしれない、そういうふうに言うんです。深いところにいる自分、光の届かない絶望の闇の中にある自分、そういう自分など見つけたくもない、どうせ救うことなどできないんだから、そういうふうに諦めてしまう私を支えてくださるお方がおられる。そのような私の前に立ってくださって、救いの光を持って照らしてくださるお方がおられる。その方の前ならば立つことができる。その方の光に照らされる自分ならば見つめることができる。そういうふうに言うんですね。私ども神様から離れた、そういう遠い暗闇の中で自分を探そうとしてしまいます。けれども暗闇の中で自分の姿を見出すことなどできないのです。神様の光がなければ決して本当の自分を見ることはできないんです。私どもが主の日ごとに捧げています礼拝、それは神様の御前に立つ時です。神様の御顔の前に立つ時です。同時にそれは終わりの日に備える時でもありますけれども、それは決して恐ろしいことではないんです。自分をがっかりさせてしまうようなことでもないんです。一体自分は何をして生きてきたのか、そうやって最後にがっかりして終わってしまう、そういうことではないんです。なぜなら礼拝の中で私たちは神様の御顔の光の中に立っている、そういう自分といつも出会い続けているからです。その中で本当の自分がここにいる、そのことに気づくことが許されています。私どもを救うために十字架の上で全てを捧げてくださったイエス・キリストのゆえに、私どももまた神様に全てを捧げるために今日も感謝とまた賛美を携えて ここに進み出ることが許されています。今週も先週に続いてヘブライ人への手紙第4章の御言葉を聞きました。先週は4章の1節から13節までを共に聞きました。もう一度12節と13節だけをお読みします。というのは神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸でありさらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、そうありますように、神様の御言葉というのは私ども生かす命の言葉です。私どもに喜びと希望平安を与えますけれども、神様が語られる御言葉は私どもの心の中にある複雑な思いを一つ一つ切り離し明らかにしていきます。自分でも気づくことができなかった心の闇が暴かれるんです。そこで自分の本当の心、自分の本当の姿が明らかにされます。自分の罪が明らかにされるということでもあるんです。たとえ今はうまくごまかすことができていたとしても、今は自分は隠し通すことができている、そう思えたとしても、神様の目をごまかすことはできないんです。そして終わりの日、それは審判の人も言いますけれども、終わりの日、神様の前に立つとき、私どもがこの地上でどういうふうにして生きてきたのか、そのことを自分の言葉を持って正直に申し述べなければいけないのです。そのような意味でも、神様の前に立つこと、そこで御言葉を聞くこと、これは喜びというよりも正直恐ろしい、そういう一面が確かにあるのだと思います。罪のゆえに自分で自分を救うことができない、そのことに本当に気づかされるからです。けれども、今道さんの先ほどの言葉で言えば、そのような深いところにいる自分を支えてくれるたったお一人の方がおられるということです。この恵みの事実に心の目が開かれるということ、このことが私たちにはとても大事なんですね。神様の言葉というのは決して私たちを裁く言葉、滅ぼす言葉、私たちを一人ぼっちにさせるようなそういう言葉ではありません。神の言葉は私どもに救いをもたらす喜びの知らせであり、まさに生きている言葉、命の言葉なんです。だからこそ神が語られた言葉を聞いたその日に、今日という日に心を固くしてはいけない、固くなにしてはいけない。今日神に聞き従おう、今日神の前に罪を悔い改め神の懐に立ち返ろう、そのように神様は私どもに御言葉を通して語りかけておられます。そして神様のもとに立ち返った人間はどのように生きることができるんでしょうか。そのキリスト者の祝福について今朝の御言葉は語っています。ただこのことは洗礼を受けた人に限ったことではありません。神様がお作りになったすべての人に言える大切な事柄です。生きるとは何であり、生きる喜びとは何であるかということでもあるんです。16節で次のように語られていました。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。16節全体の細かいことについては後でまたお話しますけれども、まずここで目を留めたいのは、手紙の著者が大胆に恵みの座に近づこうと呼びかけていることです。大胆に恵みの座に近づこう、心を留めたいのは特にこの大胆にという言葉ですね。大胆に、大胆に生きることができる、ここに神様のものとされた喜び祝福があります。大胆に生きるということを聞いて、私たちはどういうことを思い浮かべるでしょうか。どういう人の姿を思い浮かべるでしょうか。大胆にというのは、普通でしたら怖くてできない、そういったことをですね、こう思い切ってやり遂げること、勇気を持って行動すること、そう考えます。私どもはどちらかというと、なかなか自信を持つことができなくなって引っ込みがちになってしまう、そういうところがあるかもしれません。自分なりの考えや意見は ちゃんと持っていたとしても、それをうまくこう言葉に言い表すことができない、そういうこともあります。何もないときには立派なこと、もっともらしいことを言ったり、また行動することができていたとしても、いざとなったときに何もすることができない、そういう自分に気づかされてがっかりするということもあると思います。けれども自分と違ってあの人はいつも大胆だな、そういうふうに驚かされることがあるんですね。恐れにとらわれることなく、いつもあの人は自分というものを持っていて、それをちゃんと実行することができる。周りから何と言われようとも、おじけることなく自分らしく生きている。自分というものを最後まで貫いている。そういう人の姿を見るときに、大変心を動かされる、そういうことがしばしばあります。で、聖書で言われているこの大胆にということですが、まあ、これは違う言葉で言い換えますと、確信を持ってとか、自由に、あるいは喜んで、そういうふうに言い換えることができます。大胆に確信を持って、自由に喜んで。もともとはギリシャのアテネの市民だけに与えられた言論の自由を表す、そういう言葉である。そのようにある資料には記されていました。そしてこの大胆にということですが、これは決して自分勝手にということではありません。自分がこうだと思ったことをなりふり構わず全部行動に移す、言動に移す、そのことが大胆に生きるということではないんです。一歩間違えるとその大胆さはただの傲慢になってしまいます。まあ、そのあたりの境目がどこにあるのかよくわからない。これも人間の心の複雑さの一つだと思います。自分というものをちゃんと持って大胆に生きたいと思っていても、周りに迷惑をかけてしまって、そのことがかえってストレスになるぐらいならば、自分は何もしない方がいい。周りに合わせてうまくやっていった方が楽だ。多少不自由さ、多少窮屈さを感じていたとしても、それを受け入れて生きた方が無難に生きているのではない、生きていけるのではないか。ついそう思ってしまうことがあります。ずいぶん前に礼拝の中で用いていた聖書に、口語訳聖書というものがありますけれども、そこでは、この大胆にという言葉が、はばかることなく、そう訳されていました。はばかるというのは、これ幅を取るということですね。距離を取るということです。自分自身に対しても、隣人に対しても、また神様に対しても、距離を置いている。親密な関係になろうとしない。で、この場合の距離というのは、安全な距離ということでありましょう。相手と距離を取るのではなくて、お互いいつもこう近い距離感の中で生きる。これは当然いいことに違いない。素晴らしいことだ。そう思うんですけれども、一方で何かあったときに面倒なことになるのではないか。距離感が近いということが厄介なことになってしまうのではないか。そう警戒してしまうんです。で、それだったら最初からある程度距離を置いていた方が、物事を冷静に見ることもできるし、何か危ない目にあったときはすぐに逃げることができる。何かあったときにはその人とすぐに関係を断つことができる。そう考えるんです。あるいは本当は近づきたいんだけれども、自分のようなものが近づくことが許されるんだろうか。恐れ多い。そう言って、遠慮をしてしまう。そういう場合もあると思います。けれども信仰者の生き方というのは、神様の言葉を聞いて、その神様の言葉に聞き従う生活です。その従うという場合、それは少し距離感を置いてです。距離を置いて従おうというのではないんですね。イエス・キリストの救いに預かることをキリストに結ばれて、そういうふうに言い表すことがありますが、本当にイエス様と一つになるほどに、私たちは一つになって生きていく。御言葉が生活の隅々にまで行きたわり浸透していく。それほどに一つになって、神様と共に歩んでいくということです。確かに罪のゆえに大胆に神の前に進み出ることができない、そういう私どもでありました。恐れも知らずに神に近づくならば滅びるほかありませんでした。だったら神様と初めから距離を置いて好きなように生きたらいいんでしょうか。それもまた違うんですね。そういう生き方をしていても、最初申しましたように、私と周りの日、誰もが神の前に立たなければいけない、そういう時が必ず来るからです。 罪深い自分であるにもかかわらず、大胆に確信を持って神様に近づき、神様の前に立つことが許されているのはどうしてでしょうか。神の前に立つ恐ろしさを覚えながら、なおそこで喜びのうちに立つことができているのはどうしてでしょうか。手紙の著者は語るんです。14節、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。なぜ神様の前にあって大胆に生きることができるのか、大胆に近づいていくことができるのか、それは偉大な大祭司であるイエス・キリストがあなたに与えられているからだというんです。与えられているというのは、これは持っているということですね。貧しくても弱くても罪深くても、これさえちゃんと持っていれば大丈夫と言えるものがある。それが偉大な大祭司であり、神の子であられるイエス・キリストです。私たちの公に言い表している信仰、こういう言葉がありました。まあ、洗礼の際に、私は神様のことについて、イエス様のことについてこういうふうに信じます。教会の仲間たちの前で言い表します。神様の前で言い表します。またこの公に言い表す信仰というのは、まあ、キリスト者一人だけの信仰ではなくて、教会として私たちはこういうことを信じています。そういう信仰告白ですね。そしてその信仰告白というのは、教会の信仰告白というのは、教会に向けて語られているそういう言葉だけではないんです。公にというのは、この世に向けて、また自分たちを迫害する者たちに向けて語られている、そういうこと告白でもあるんです。そして私たちを救ってくださった神様に向けて語られている、そういう告白でもあるんです。私たちに与えられている信仰というのはこのようなものです。このように素晴らしいものです。私たちは次のことを固く信じます。何があっても信じ続けます。そのように信仰を表します。その公にすべき信仰について、ここでは大変短い言葉で言い表しています。それが神の子イエスという言葉です。神の子イエスという信仰です。イエスというのは、ナザレの地にお生まれになったイエス様、地上を歩まれたイエス様ということですね。つまり神であられながら私たちと同じ人間として歩まれたイエス様という意味です。そのナザレのイエスが神の子であると告白するんです。神の子であるというのは、イエス様が神であられ、また救い主であられるということです。誠の神であられるお方が私たちと同じ人間としてこの地上を歩んでくださった、ここに私たちの救いがあります。そう告白するのです。そして主イエスについて、もう一つ鍵になる大切な言葉が、偉大な大祭司という言葉です。偉大な大祭司。で、祭司というのは、昔神殿で使える、神殿で神様に使える、まあ、特別な人たちでした。まあ、礼拝のために使える人、まあ、そういうふうに言っても良いと思います。で、大祭司というのは、まあ、大という言葉がありますように、まあ、祭司のリーダーに当たる人ですね。で、旧約聖書を見ますと、この大祭司と呼ばれる人が年に一度神殿の奥にあります至聖所というところに入っていって、罪の贖いとしてのこの動物を捧げました。まあ、旧約の時代の人たちももちろん、普段神様を礼拝し、神様が共におられる、その約束の言葉を聞き、そして信じて歩んでいました。けれども、大祭司の取りなしなしには神を礼拝することはできなかったんです。まして神に近づくということが許されませんでした。大祭司であっても年に一度しかその至聖所というところに入ることが許されなかったんです。そして毎年民の罪が贖われるために、毎年動物を犠牲として捧げなければいけませんでした。一回だけではダメなんですね。毎年毎年犠牲を捧げなければいけなかった。それは要するに何が言いたいかというと、動物が流す血、動物の命では人間の命を救うことはできない、人間を罪から救い出すことができないということです。 旧約聖書の時代、神殿に仕え、また礼拝のために仕えた大祭司。その大祭司に比べて、主イエス・キリストは偉大な大祭司であると、手紙の著者は語ります。偉大な大祭司というふうに、大、大きいという字がですね、二つ重ねて用いられています。私どもには、この偉大な大祭司である神の子、イエスが与えられているというんです。主イエスは私どもが神の前に、大胆に進み出ることができるために何をしてくださったんでしょうか。動物の犠牲を捧げてくださったんでしょうか。そうではありません。動物ではなくて、主イエスは自らの命を十字架の上で捧げてくださいました。そのようにして神様と人間との関係を取りなしてくださり、神様と私たちの間に平和を、和解を与えてくださったんです。また旧約の大祭司は毎年神殿で動物を捧げていましたけれども、主イエスの十字架というのは一度だけです。何度も繰り返す必要がないんです。主の十字架の出来事はたった一度だけ。全世界を救うために一度で十分だったんです。それだけ完全であるということですね。だから主イエスの十字架だけでは物足りないからとか、物足りないから何か私たちの方で、付け加えなければいけない。何か良いことをしなければいけない、そうしないと救われない、そういうことでは決してないんです。私を罪から救うために主イエスが十字架で死んでくださった、そのように信仰を言い表すことができたならば、私どもは本当に救われるんです。十字架の救いが完全であるからこそ、信仰生活の中で犯してしまう過ちに対しても私たちは絶望することはないんですね。いつも悔い改めの道が開かれているんです。キリストにあって、あなたは許されているという救いの宣言は、何があっても揺らぐことはありません。諸々の天を通過された偉大な大祭司、諸々の天を通過された偉大な大祭司、そういうふうにも言われていました。で、諸々の天と聞きますと、何かこう、天国のようなものがいくつもある、まあ、そう思ってしまうかもしれませんが、これはそういうことではなくてですね、でここで言われている諸々の天というのは、こう何かこう安心できる場所というよりも、こういろんな霊が住み着くところ、悪霊がいる場所、そういうふうに言われていたところです。けれども主はその諸々の天を通過された、打ち破られた、そう言ってもいいと思いますね。諸々の天を打ち破られた、悪に打ち勝たれた、神様の救いに通じる道、その道の途中にいろんな妨げがあります。いや、罪人である自分自身が大きな妨げとなって神の御前に近づくことができないでいる。しかし主は偉大な大祭司として、神の子として、その歩みを全うすることによって見事勝利してくださいました。そして誰もが神の前に進み出ていくことができる命の道、喜びの道を開いてくださったんです。この偉大な大祭司であられるイエス・キリストについて15節では次のように語られています。15節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。同情できない方ではなく、同情できない方ではなくというふうに、何々できない、何々ではなくというふうに二度否定の言葉が重ねられています。同情できない方ではなく、つまりこれはイエス様というお方は同情そのものであるという強い肯定を表す言葉です。主イエスは同情そのもの。この同情というのは、気の毒だなとか、かわいそうだな、そういうことだけではないんですね。同情するという元の言葉の意味は、共に苦しむということです。その人の苦しみ、弱さを見て心が痛くなりますけれども、そこで何もできずに終わってしまうというのではなくて、その弱さを抱える、苦しみを抱える私の中にまで主が入ってきてくださって、その苦しみを共有し背負ってくださいます。私どもの弱さをご覧になって、その弱さの中に主ご自身が近づいてきてくださる、入ってきてくださるんです。手を差し伸べても助ける自信がないから、少しこの人とは距離を置いて様子を見て 見てみよう、この弱い人と関わったら私は大変なことになるから近づくのはやめておこう、そういうことではないんです。同情そのものであられるお方は私どもの弱さの中に入り、その苦しみを共にしてくださいます。またこの15節で言われている弱さということですが、これは原文のギリシャ語では複数形で記されています。いろんな弱さがあるということですね。さまざまな弱さがある、罪人であるがゆえの弱さはもちろんですけれども、私たちは他にもいろんな弱さがあるということを知っています。肉体的な弱さがあります。病気になることも弱さの一つだと思います。年を重ねて老いるということも弱さと言ってもよいでしょう。またこの手紙が記された時代は厳しい迫害の時代でした。相手から受ける侮辱の言葉、暴力によって自分たちの弱さを痛みを持って覚えたことでありましょう。で、今日も昔のような迫害ということはないかもしれませんが、人間関係の中で傷つけられることがあります。社会的な立場の違いによって覚える弱さというのもあります。自分らしさを貫きたい、個性を大切にしたい、そう思いながらどうしても人の目や評価を気にしてしまう弱さがあります。そこで自分の弱さを覚えて失望してしまうことがあります。周りの人の目というより案外自分の目が自分に対して一番厳しいのではないか、そう思ってしまうこともありますね。他人と比較してああでもないこうでもない、そう言って一番騒いで一番叫んでいるのは周りの人よりも実は自分であったりするのです。ある神学者はここで伝道者パウロが記した手紙の言葉を思い起こしています。コリントの信徒への手紙2の12章9節から10節の御言葉です。第2コリント12章9節10節、すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それへ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロはいろんな弱さを語ります。いろんな弱さを経験した人でした。弱さ、それは侮辱されること、見下げられることでもあります。弱さ、それは窮乏するということでもあります。必要なものが足りない、必要な能力がない、そういう貧しい状態のことです。弱さというのは迫害されることであり、行き詰まりの状態に陥ることです。どこを見ても八方塞がり、一体自分はどこへ向かっていけばいいのか、どこに逃げたらよいのかもわからない、一体自分はこの先どうなるのか、未来も全く見えないんです。それが弱さということです。けれども私どもの傍らにおられる偉大な大祭司主イエスは、あらゆる弱さを覚えている私どもの苦しみを共にしてくださいました。だから私どもが弱さを経験するとき、はっきりとそこで確信できるのは、この弱さの中に主はおられるということです。このことを信じてよいのです。このことを信じようと呼びかけているんです。また偉大な大祭司である主イエスについて、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちを同様に試練に遭われたのです、そう記されています。主イエスは神の子であられるのだから試練など関係ない、苦しみなど関係ない、何とも思っていない、そういうことではないんです。私たちと同じ人間としてあらゆる試練を主は経験なさいました。弱さを経験するというのは試練を経験するということでもあります。主はあらゆる点において試練に遭ってくださったのですから、主が知らない弱さ、苦しみというのはどこにもないんです。主は私たちのすべてを知っていてくださいます。また主イエスは私どもと同じ人間ですけれども、罪を犯されなかったという点で私どもとは決定的に違うんです。で、これも主イエスは神の子なんだから罪の誘惑など何とも感じない、何も怖くない、そういうことではないんですね。主イエスご自身荒野で受けた サタンからの誘惑をはじめ、罪の恐ろしさというのを誰よりも深く知っていました。罪を犯さなかったお方であるからこそ、私たち以上に罪の力ということに対して誰よりも敏感に感じ取っておられます、感じ取っておられたと思います。そして罪の力に捉えられている人間の悲しみを主はご存知でした。しかし主は最後までそれらの罪の誘惑に負けることなく十字架の道を歩み抜かれました。神に対して最後まで従順であられました。そのようなお方であるからこそ、私ども罪から救い出すことがおできになるのです。またあらゆる弱さに同情し、その苦しみを共にし、必要に応じた助けを与えることができるのです。私どもが経験するあらゆる弱さや試練というのは、その種類の多さ、いろんな弱さ、いろんな試練、そういうふうに言うことも、できるんですけれども、また同時にいつも経験する試練、毎日経験する試練、弱さ、そういうふうにも言い換えることができるのだと思います。つまり絶えず弱さの中にある、絶えず試練の中にあるということですね。自分や家族の命の誕生、進学、就職、結婚、そして死を迎えるとき、そのような人生の大切な節目と呼ばれるときは、確かに喜びと同時にいろんな誘惑も多いですから、そこで弱さを覚えてしまう、そういうことがありますから、そういうときにだけ主イエスは私たちのところに近づいてきて、じゃあそのような人生の節目だけ特別守ってあげよう、けれども後の日々はあなたの力で何とかしなさい、そういうことではないんですね。自分が経験する弱さの中にもいろんな弱さがあって、その大きさ、小ささというのは確かにあるかもしれません。しかし主イエスはどのような時にも私どもと共に歩んでくださるお方です。主がおられなければ、主が助けてくれなければ私たちは弱いままなんです。主が私どもと共に苦しみを共有してくださる、そのことを私たちは信じるならば、先ほどパウロが言いましたように、私は弱い時にこそ強い、この喜びに満ちた生き方へと導かれていきます。弱さや試練を感じる中でも主イエスにあって大胆に生きられるのです。そのような地上の日々が神様の前に永遠の価値を持つものとなるのです。もう一度16節をお読みします。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。偉大な大祭司である主イエスキリストの取りなしのゆえに、その主の助けのゆえに、私たちは大胆に恵みの座に近づくことができます。で、恵みの座というのは、これは神様がおられることですが、おられるところですが、で本来ここは裁きの座でありました。恵みの座という表現はこれはとても珍しいんですね。本来ここは裁きの座、そう呼ばれるべき場所であったからです。終わりの日、神様の前に立つというのは神様の裁きを受けるということです。しかし今やキリストのゆえに恵みの座へと変えられたというんです。神を恐れつつ、しかし大胆に喜んで神に近づくことができるようになりました。神様は恵み深いお方であるということ、愛と憐れみに満ちたお方であるということ、私たちの罪をすでに許していてくださっているということ、そのことを主イエスから教えていただいたからです。またこの近づくというのは、これは礼拝を意味する言葉ですね。で、終わりの日だけでなく、私たちはこの地上の歩みにおいても、主の日ごとにこうして教会の礼拝に招かれています。で、私どもの本当の住まいである天の故郷に向かう、まさにその途上にあるんですけれども、主の日ごとにこうして礼拝の恵みに預かり、ここでも神に近づくことができる、そういう恵みを信仰の仲間たちと一緒に味わいます。何のために神の前に近づいていくんでしょうか。慈義をかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。そう呼びかけています。何のために近づくのか、何のために神様の前に近づくのか、何のためにここに来るのか。慈義にかなった助け、折々の助け、日ごとの助け、今の自分に一番ふさわしい助けを 神様からいただくためにここに来るんです。地上の歩みにおいて私たちは数々の誘惑試練に遭います。あらゆる弱さを覚えます。そこで再び自分が誰であるのかを忘れてしまうことがあります。弱さの中にこそ神が共におられるのに、それを忘れて一人パニックになって落ち込んで、反対に神様などこんなところにはいない、そう言って開き直ってしまうこともあると思います。でも神様はそういう大変な日々を生きている私たちのことをよく知っていてくださって、そういう私たちをここにいつも招いてくださるんです。そして神の御顔の光によって私ども明るく照らし出してくださるんです。もう恐れることはないんです。ここでこそ私たちは大胆になることができます。大胆に神の恵みの座に近づくことができます。ここでならまっすぐ胸を張って立つことができるんです。何も隠すことはないんです。ここでなら自分を見ても怖くないんです。だから次元にかなった助けを神様からいただきましょう。遠慮などいらないのです。大胆に神様の恵みの座に近づきましょう。祈りをいたします。大胆に確信を持って立つことができない弱さがあり、また罪がある私どもですが、ただキリストの取りなしによって今あなたの御前に立つことが許されていますことを覚え、心から感謝をいたします。なお弱さと誘惑の中にある私どもですが、そのような時にこそ主が近くにおられることを信じる、そのような信仰に固く立たせてください。あなたからの助けをいただくために御前に立ち続ける熱心さと、また大胆さを私たち一人一人にお与えください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。